新村あかりのはっきり言わせてもろて。
今日もよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、新村あかりです。この番組は新村あかりがタイトル通りはっきりと言わせてもらう番組です。いや、もう2月入ってしまいましたね。皆さんどうですか？そろそろね、正月ボケが治ってきたということで、私もちょっとそろそろはっきり言っていくスピード感が出てきたと思うんで、今日はねちょっとはっきり言ってのコーナー、本当にはっきり言おうと思ってるんで、ちょっとね皆さん構えていただきたいなと思います。はい、じゃあ今日も元気よくいきたいと思います。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは新村あかりのはっきり言わせてもろて、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。新村あかりのお便り紹介コーナー。このコーナーは皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。やりがたいことにですね、今回ちょっといつもお見かけしない方の名前がゾロゾロっとねお便りが来まして、まあ私のラジオがねこのようにして広がっていってるのを実感いたします。ありがとうございます。ということで早速読みたいと思います。ラジオネーム青さん、新村あかりさん、はじめまして。人生初の初メールいたします。少し前に仕事中に聞ける面白そうなラジオがないかなって探していたら、ラジオ番組でのあかりさんのサムネ画像を見てビビッとなり聞き始めました。新村あかりさんのアーカイブを一から拝聴していたら、ツイキャス内で次のラジオ何話そうかリスナーに相談してて的なことを言われたので、ツイキャスをインストールして見に行ったのですが、自分にはハードすぎる内容の回だったみたいで、お茶だけ投げてフェードアウト。そんなチキンな自分なんですが、そういう場合でも気軽に挨拶コメントとかしてもよろしいのかお伺いしたいです。これからもラジオ頑張ってください。毎回必ず聞きます、ということでありがとうございます。これね、気になってました。この青さん、いつもねお茶箱をバーッと投げてね、何も言わずに去っていくというね、なんかさすらいのお茶箱ボーイみたいな人がいまして、これ誰なんだろうってめっちゃ気になってたら、あのコメントで、あのラジオから来ましたということで、これめちゃくちゃ嬉しいんですよね。ラジオ入りというね、なかなかいいセンス持ってらっしゃる。ただね、あのそうなんです、あのラジオクロニクルさんは基本的にちょっとシーモネータがねあんまダメなんですよね。まあ多分そのフラストレーションでツイキャスでちょっと過激な発言をしてしまうという、ちょっと申し訳ないですね。まあたまたまちょっとすごい内容がね飛び交う時だったんでしょう。うん、そこは本当申し訳ないですが、あのだんだんね聞いてると慣れていくと思うんで、あのぜひねどちらもね今後ともよろしくお願いいたします。あとね、青さんのねいいポイントが、初、人生初とかね、初メールとかにね初をね使ってくるというのがちょっとずるいいいところですね。やっぱね私どもはですね、初めてと聞くとねついつい優しくしたくなるんで、あのこれからねもっともっとハマっていただけたらなと思います。ありがとうございます。じゃあ次、ラジオネームケンタロウ山本さん、こんにちは。2025年3月発売の雑誌朝芸シークレット、92を読んでいたら、ファンが選ぶ好きな AV 女優ベスト50という企画グラビアがあり、新村あかりさんが34位にランクインしてました。おー、これ全然事務所からも聞いてないぞ上は新人さんが多く、それ以外にも S1 ムーディーズといったところのテレビ出演もされている専属女優さんが多い中、この順位は快挙なのでは。ランキングは1000名の読者投票によって作られたようです。新村さんの紹介文には、古風な妖艶フェロモン美女、面白エロ投稿させたら業界ナンバーワンとの評価も、おめでとうございます。こういう売り上げ以外のランキングって女優さんとしては嬉しいものですか、ということでありがとうございます。これ証明されましてね、事務所から何も聞いてないということは、これ八百長なしです。はい、 本当に何も聞かされてないです。はい、何も裏の力は働いてません。ということでこれガチですね。朝芸さんガチです。いや、ありがとうございます。そうなんですね、古風なヨーエフェルも、まあ、古風というちょっと言い方が何でしょうね。ちょっとオーバーっていうことなんです。まあ、まあ、これ、もう褒められてるんでね。最後の美女で全部回収してる感じは、ありますよね。いや、でも、やっぱりね、これトークを褒めてもらえるっていうのはいいですよね。このラジオとかも、やっぱりトークなんでね。これは嬉しいですよね。業界ナンバー、これトーク部門作ってほしいな、じゃあ。トーク部門作ってもらったらもう私天下取れるかもしれないんで、ぜひね、朝芸さん、ちょっと喋らしたらナンバーワンやってほしいですね。ありがとうございます。じゃあ、お次の方。ラジオネーム、ファンドマンさん。新村さん、こんにちは。ちょうどバレンタインの時期ですね。あ、そうです。これ放送というか今収録がですね、2月、今日は13日ですかね。ということで、今バレンタインの時期なんですが、バレンタインの日は男にとって勝者と敗者に分かれる日なんです。私は小学校3年生以来、毎年バレンタインにチョコをくれる近所の子がいました。その子のおかげで小学時代の私はバレンタインの日は敗者になることなく過ごすことができました。中学1年生になっても、その子から当然もらえるだろうと期待していました。毎年昼休みの時期に渡してくれていたのですが、昼休みが終わってもその子が私の前に現れません。その日の夜、自宅にとピンポンとチャイムが鳴りました。きっとその子が持ってきてくれたのだろうと思って、普段玄関を開けることのない私が駆け足で玄関を開けたら、隣の家のおばちゃんが回覧板を持って立っていました。ちなみに中学1年生の私がもらえたチョコは母からもらったもののみでした。新村さんにはどんなバレンタインの思い出がありますか？教えてほしいです。そんな気にするんだ男の人って。こたかがチョコ気にするんやって感じ。いや、私は小学校の時は思いを寄せてたっていうか、なんかこう、なんて言うんだろう、こうなんか競い合ってたんですよ、男子が。で、私はやっぱ人気ある男とかは10個とかね、15個とかもらってて、ちょっと私的にはあんまりそれが面白くなかったんですよね。で、ちょっと地味めな、モテそうじゃない男に渡して意表をつくっていう遊びをしてましたね。だからちょっとモテ遊んでました。でもなんかだんだんめんどくさくなってやらなくなってきたんですけど、これね、分かってほしいのが、中学とかになるとガチ感が出て渡しづらくなるんです。これは本当に。小学生の時は、なんかこうね、まあまあなんか、ういーぐらいな感じが、中学の時は、ちょっと俺に気があるんじゃねえのみたいな。なんかちょっと、変な勘違いを、やっぱ色気づいてね、男の子も。変な勘違いする人もまあまあいるんですよ。もうこれは、察してあげてください。女子の中でも、あの人好きなんだみたいななってくるんですよね。もうこれはね、わかるわ。もうでもお母さん優しいや、よかったや。お母さんをね、大事にしましょう。ちなみに私はお兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんがもらってきたチョコを勝手に食ってたんで、はい、すいませんでした。そこだけちょっと懺悔させてください。まあまあ、そんなバレンタインの思い出でした。以上、新村かりのお便り紹介コーナーでした。新村かりがはっきり言っちゃうぜコーナー。このコーナーは私がはっきり言っちゃっていくコーナーです。ちょっと今日はね、番外編ということで、まあ、さっきもね言った通り、お便りがねたくさん来てたんですけど、その中でこの内容についてはっきり言ってほしいですというね、お便りが届いてたんですよ。なのでね、ちょっとそれをちょっと番外編ということで読ませていただきたいんですが、ラジオネーム掛川さん、はじめまして。いつも楽しくラジオを聞かせていただいております。39歳独身の滋賀在住会社員です。新村さんの声、話し方がツボにはまっております。この度新村さんにははっきり言っていただきたいことがありまして、 恥ずかしながらメールさせていただいております。先日友人と自宅で飲みながら初めて飛んで埼玉の2作目の映画を見ました。あまり県外に出てこなかったこともあり、滋賀ってこんなにいじられるんだと新鮮な驚きがあり笑い転げてしまいました。新村さんは京都府出身とのことで、滋賀に関してはっきりと気持ちよくいじっていただけないでしょうか。ひこにゃんと TM レボリュー、ごめんなさい、ひこにゃんと TM レボリューションしかない件で恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。推進3月のイベント遠距離ながら参戦していただく予定です。ありがとう、楽しみにしております、ということで、いいですか、ちょっと滋賀県の皆さん本当に心の準備してくださいね。いいですか、もうこれに関してははっきり言うと、滋賀県の人気づいてないと思うんですけど、実は京都府民、私たち全員滋賀県民のことを滋賀人って呼んでます。出た滋賀人みたいな、あ滋賀人、あいつ滋賀人らしいで、ともうね滋賀県民じゃないです、滋賀人ですということをまず念頭に置いて聞いてほしいんですけど、京都府民はですね、ちょっとコンプがありまして、実は京都府の、まあ、京都市ですかねの水は、まあ、琵琶湖からいただいてると。というのでちょっとね、まあ滋賀人がちょっとね、ちょっとマウント取ってくる時があるんですよね。というので、まあこっちもちょっとライバル視というかしてしまうことがありまして、まあちょっと負けたくないっていうか、負けてはないんですよ、あ全然負けてないんですけどね、負けてないんですけど、やっぱどうしてもちょっとマウントを取りたくなるみたいな、もう申し訳ないけど、もう滋賀ってイオンしかないよねとか、もうそういう感じなんですけど、これちょっと裏話をすると、私実はデビュー当時なぜか滋賀県出身にさせられてて、そこでどうしても私は納得できなくて、私もう京都府出身やから、もう絶対京都っていう方がいいから京都にしてくれと。いやでもなんかちょっとね、出身とかあんま正直になんか言うのちょっとどうなんですかね、まあなんかこう新村さん的にどうなんですかねみたいな、これ心配ですよ、心配してくれたんですけど、もうどうしても滋賀だけはやめてくれと、どうしてもほんま滋賀だけはやめてくれとっていうね、もう滋賀県のせいで私マネージャーと一悶着したんで、それぐらいね、まあちょっと京都人はね、ちょっとそういうプライドをね持ってるんですよね。だから滋賀県はまあぶっちゃけ埼玉と滋賀が戦ったら、まあ滋賀のが負けてます。ワーストです。本当に。で、私さっき調べました。老後住みたい県。それも滋賀入ってません。はい。もうてことで、もう誰も住みたくもない ところです。ごめんなさい。いや、でも本当にそうなんです。これはランキングで、私が思ったわけじゃない。これはもうランキングなんですよ。ランキングで、誰も年いったとしても、滋賀なんかに住みたくないと、何もないと、ブラックバスしかいないと、まあ、そういうことなんですよね。これは世がね、世がそう言ってるんで、これは私の言葉ではないです。もうこれはちょっとはっきり言いたいなと思いました。以上、新村かりがはっきり言っちゃうぜコーナーでした。かりのはっきり言わせてもろて、そろそろエンディングのお時間です。いや今日はねすごいちょっといいですね、調子が戻ってきましたよ、ありがとうございます。はい、とってもね楽しく、お話できたかなと思います。ちょっとね大事な大事な告知があるんで、いいですか皆さん、ちょっと言わせてもろて、4月6日日曜日公開収録ございます、ありがとうございます。皆さん覚えててください、4月6日ですよ。私とですね大島優香さんとのですねコラボでね収録させていただきます。なんとですね、まあ電波に乗らない未公開もですね聞けるということで、まあそちらではね もう何も放送コードを気にせず爆裂にトークできると思うんで、ぜひぜひ聞きにいただければなと思いますし、特典というかグッズですね、物販もすごい充実してますので、ぜひぜひ、来ていただければなと思います。まだあとね数名です。数名なんで、ぜひ早めにね、迷ってる方は早めに来ていただければなと思います。そしてね、日程は前後しちゃうんですが、私の個人的スケジュールなんですが、3月の8日土曜日は、いつも出ておりますキャットファイト のイベントがございます。これもぜひ見に来ていただければなと思います。あとこれもね来てほしいな、3月22日土曜日、スイートドリームズさんというところでですね、私がこう一日イベントみたいな感じで、ゲスト出勤させていただきます。私がですね、古風な妖艶たっぷりな、衣装を着ましてですね、皆さんとねお酒をわちゃわちゃ飲むということでですね、こちらもチケット制では一応あるんですけど、当日でも多分ね、来れるとは思います。ぜひ人気なイベントなんでね、できればチケット取っていただいて来ていただければなと思います。それでは新村あかりのはっきり言わせてもろて、今日はここまでです。ここまでのお相手は滋賀県の皆さん、すいません新村あかりがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。